毎週木曜日のこの時間は遠藤真理と新潟国際情報大学越智俊夫教授でお送りしている落ち着け日本。先週に引き続き今週は新潟国際情報大学水機会エディション第2部です。
商売柄というか人前、まあ、授業やってますからね、毎週毎週人前で喋るのは全然上がる方じゃないんですけど、自分の卒業生の前でこんな話をこういう形でやるのがこんなに恥ずかしいもんだと思わなかったですね。自分のゼミ生が本当に10年前に卒業したゼミ生とかがいてくれるのは本当に嬉しいんですけど、めちゃくちゃやりにくい。
しかも学長の前でね。
いや、まあ学長はってか、まあそうですけどね、はい、学長と一緒にやるのっていうか、でも僕はこれは大学の20周年の、はい、その時学部長だったので挨拶でも言ったんですけど、僕新潟に来て最初に新潟日報に頼まれた原稿っていうのは、うん、平山郁夫の、県政運営は民主的かっていう、で特に
どう書いた
磐梯島の開発についてその強権的ではないかというのを書いたんですよ、うん、はい、だからな、まあ、人生いろいろですけどね。本当に、
はい、今週も新潟国際情報大学学長の平山郁夫さん、水機会会長の高橋武さんとともにお送りします。よろしくお願いします。ということで先生、
何ですか
第2部のテーマです。
はい、どうぞ。
友達とは、
まあ今日ねこうやって同窓会、水機会が20周年でめでたいところなので、はい、うん、友達とは何か、でなんでこういうテーマにしたかっていうと、やっぱり僕なんかは人格が壊れているので、はい、友達なんかなくていいやと思うわけですよ。で遠藤さんも多分そういうタイプで、
いえ
遠藤さんが歩いた後はペンペン草も生えないみたいな人ですから全然友達を必要としてない。
何拍手してんですか。
いやでも本当そうでしょ。
違いますよ。
いや本当はそうじゃないですか。でだけどやっぱり18、特にその卒業生なんかはもうだいぶこうなんとなく僕が煽るところ分かってくれるんですけど、現役の学生ってやっぱり友達大事にするんですよ、
はい、
で僕から見たら大事にしすぎてるような気がするんですよ。で友達なんかいなくてもいいっていうふうに煽る教員、僕以外にもうちの大学いますけど、だけど実際1年生は本当に不安で、本当に友達できなかったらどうしようみたいな、だけど友達ってやっぱりいらないような気が僕はするんですけどね。どうですかそのあたり、お二人は。
平山さん、
その前に平山学長の大学運営は強権的であるかどうかっていうレポートを来週出してください。とりあえず
根に持ってんなみたいな。いやでもはい、わかりましたみたいな、はい、
友達ってなんだろうって考えるとね、私の経験ですよ、大学生の時とか高校生の時もそうなんですけども、利害関係がない仲間同士が本当に気が合った時に、まあ、できるのが友達かなと思うんです。だから家計学院となんとかっていうのは利害関係があったんだろうと思うんですよね。だから友達かどうかは疑わしいんだけども、本当は生涯付き合っても利害関係で仲が悪くなるとかいうことない関係ですよ。本当にお互いが助け合える、理解し合える。だからもしそういう関係の友達ができればよし、できなければ別になくてもいいと、そう思って無理することもないし、いないからって寂しがることもない と、うん、というのは私の考えですね、うん、ただ今一番やっぱり72、来月73ですけども、うん、本当に付き合ってる友達っていうのは大学時代のグリークラブの仲間とゼミの仲間、いまだに旅行に行ったりしてますからね。
あ、大学時代の仲間なんですね、
はい、あと高校がちょっとあって、だからやっぱり利害関係何にもない、考えないでいい関係じゃないでしょうかね。
うーん、高橋さんどうですか。
はい、私はやはり友達は必要派ですね、うん、高校時代に、ラグビーを始めまして、夜間でね、人が倒れると夜間で水をかけるようなシーンってあるじゃないですか、うんうん、あれ半分休んでるんですよ。痛いふりをしてね、それをわざわざ水をかけに来てくれる、それで休んでんじゃねえよ、早くやれよということを一言添えて、叱咤激励してくれるような仲間たちなんですね。あとは大学に入った時にちょっとそこは全く雰囲気がガラッと変わったんですけど、もちろん高校までは上下関係がありますよね。私ら一期生の場合は入った時に上がいなかったんです。 そのメンバーしかいない、家族みたいなもんですよね、兄弟というか。だからものすごい仲が良かった。だから私がさっき一部の方でも言いましたけども、大学っていうのはパラダイスだっていうのにつながってるんじゃないかなというふうに感じます。
そこはね本当に特殊な経験ですよ。大学入ってみたら1年生しかいなかったっていう、これはそんなにできる経験じゃないですよ、
ね、そうですね。でも寂しいんですよ先生。いやでもだだっ広い学校に僕らしかいないんだから。
でも邪魔なやつがいないっていう。
まあまあそうですね
それから平山さんが言ってたように、うん、これ不思議で、大学の時の友達は一生続くんですよ、うん、でこれはもう少し正確に言えば、高校の時の友達でも大学に入っても付き合ってる友達は続きます、僕の場合は、うん、だから大学の時に付き合ってた高校時代の友人とは今でも付き合ってますね、うん、それからやっぱり大学の友人はずっと続くんだと思いますね、うん、
じゃあ友達いるんじゃないですか
いるっていうか必要だとは言ってないっていうか、でも友達っても酒飲むだけですよ、
うん、
で友達ってやっぱり必要だから作るようなものは友達じゃないでしょ、うんうんうん、たまたま一緒に遊んでるっていうだけで、うん、で友達を選ぶ時のこいつは友達にすべきじゃないとかこいつは友達にすべきだみたいなものは多分一個しかなくて、嘘をつく人間以外は誰でもいいと思いますよ。そうじゃないですかね。嘘をつく人間を友達にするっていうのは絶対やめた方がいいと思うけど、
ていうかまあ嘘をつくっていうのはある意味で言うと自分を利用するとかね、そういうのはダメですよね、うん、お互いさっき言ったようにだから利害がないって、うん、
それ以外は利害がなければもう酒癖がちょっとぐらい悪くても、
う
ん、なんかしょうがないかとか思いながら付き合う、
わがままで、でも、うん、もう一つ大事なのは男女を超えて友達がいた方がいいかもしれない、
うんうん、
そこはね
難しい
そこはね男女の友達ってないんじゃないか。
僕なんか選挙ほとんどほら女性票で当選してきてから、
ね、なんかリアクションの取りようのないような、
ね、会場の皆さん
もね、このよどんだ空気どうするんですか
拍手、う
ん、高橋さんどうですか、男女の友情はないんですか。
私もちょっとそれは難しいかなというのはありますね。どうしても男で生まれた以上は下心がありますんで、
だから一般化するなと、は
い、まあ、だからよく言うんだけどね、愛と恋は違うって言うんだけどね、
さっぱり分からんけど
やっぱり広い意味の人類愛だから愛なんです。みんなこの人幸せになってほしいとか、できるだけこいつと時間を一緒に過ごしたいとか、うん、いろいろ思うじゃない友達に対して、はい、それは広い意味でやっぱり人類に対する愛みたいなのがあるから友達ができるんだと思いますよ。
うん、
それはなければできないと思いますよ。
うん、人類愛ですよ先生。
いやでもそういう本当に卒業して20年とか20年以上付き合ってる友達に会うといきなり自分が成長してないっていうのを感じるでしょ。
そうですね、
あれは怖いもので、僕も久しぶりに高校の友達なんかに会ったりすると、いかに自分がアホなままかっていうかね。だから逆に言えば自分は大人になったなって思うことはないんですよ。
うん、
せいぜい大人のふりをするかどうかとか、ちょっとしたなんかこうまともな人間のふりをできるかどうかだけであって、本当に20年ぶりに友達なんかに会ったりすると20年前と全然変わってないっていうのは感じますよね。
うん、
だからこれも逆に言えば俺は大人になったなとか、うん、私は一人前になったとか、ましてや自分は立派な人間だとか思うことの方がおかしいような気がする。
うん、
本当にそうなんですよね。会った瞬間にその時代まで戻っちゃうというか、もうベースがそこになっちゃうので、久しぶりっていう言葉よりもなんか本当あれですね、会えてよかったっていう感じになっちゃいました、ね、
だから僕なんか高校の時の友達と飲むと、飲んだ後に吉野家で牛丼2杯食べますその頃にこう戻るみたいな、酔っ払うともうなんか自我が崩壊して、そう
ダメですよ最近尿酸値高いんですから、
ね、そうなんですけどね、体は正直なのでちょっと尿酸値が上がってきたんです
あとはあれですよね、この年になってだからね言えるのかも分かんないんだけど、同じ友達同じ友人考えてた時に、だいたい今男女のとか出るでしょ、それって40代50代の時に考えるとだいたいそうなんですよね、
うん、
ところが60になり70になってきて80になってくるとね、友人とか友達っていうのはまた違うんですよ、
うん、
色恋の年齢を超えてきちゃうと、うん、本当に人間同士で気が合うとか合わないとかですね、うん、そこでまたもう一回付き合える時代が来ると思いますんで、うん、だから30、40、50行った時に 友人として付き合っている人から60代70代の時にまた戻ってきて、えこいつこんなやつでいいやつだったんだなっていうのが時々出るんですよ。だからそこは面白いなと思って今、
うん、そこは面白いですね。確かに大学卒業した後でもなんか妙に話が合う人って知り合ったりするんですよね。30とか40で全然利害関係もなくて、場合によってはその商売敵だったりするような人でもなんか妙に話が合うっていうのはあったりしますよね。ちょっと話がこういう風になったので個人的な質問していいですか。前から聞きたかったんですよ、うん、平山さんって知事に会った後友達できました？
知事になった時はどっかの首相と違って友人といえども一対一で酒飲んだりすることはできるだけしないよと、うん、あそれから特別な一社の関係においては面会はしませんと、うん、だから友人関係を一旦悪いけども立たせてもらうっていう感じ、
う
ん、
そうなりますよね。
そうしないとできないなと思ったんですよね、うん、ですからなんかなんとか学園問題見てるとちょっとおかしいんじゃないかなっていう友人だからいいんだよっていう、酒飲むしゴルフもやるよっていうのは、じゃあその時に仕事の話出たり当然ゴルフやって出ないかって言えば出るんですよ。だからやっぱり避けた方がいいなと思って、だから知事の10年間悪いけどって言ってみんなにはよく言ってました。
まあ遠藤さんみたいにね、はい、失うものは鉄の鎖だけみたいな、そういう人生じゃないですからね。
何言い出すんですか、でも先生はおっしゃいますよね、無理に友達は作る必要ない、うん、では大学ではもっと大事なこと何があるんですか？
多分ね、一人でぼーっとする癖をつけることだと思います。これも真面目な話すればシラフで一人で1時間ボケっとできるかどうか、うんうん、それができるようになるために大学ってあるような気がしますけど。
へ、うん、毎日学長室で1時間ぐらいぼーっとしてるな
でバラしていいのかみたいな話いや高橋さんなんかそうだと思うんですけど、実際働き始めるともうぼーっとできないですよね。
そうですね、今本当働き盛りの40代ですので、もう迷ってる暇だったらがあったら決断してとにかく進んでみる、それだけなので本当ぼーっとなんかしてる時間は正直ないですね。
だけど大学の4年間ってそれが許されるわけじゃないですか、はい、とりあえず今日やることは一応終わったみたいな時に、うん、例えばそこで本読んでもいいし、ただボケっとしてもいいし、一人で何か時間をこう過ごす、うん、
それは大変重要なことでね、はい、まあ、知事の12年間っていうのはだいたい一つの案件15分なんですよ、うん、レクを10分聞いて5分で結論出すという、うん、それを次々1日繰り返すわけですね。ですから深く考えてジャッジするっていう時間はあまり取れない、よほど大きな案件であれば別ですけどね、うん、で今大学に来て学長やって1時間ぼーっとしてることあるっていうのは考えてるんですよ、頭の中で、うん、でもそれだけ時間を取って考えることができるということは非常にありがたい、うん、なぜかというとそれだけ深く考える、あるいは頭のトレーニングをしながら考えるっていうのは本来やるべきことです、はい、それは大学だからできるんだと思う。だから内さんが今言ったことは非常に大事なことで、うんうん、ぼーっとしてる頭の中がどういうふうに回転してるかっていうのをやっぱり日頃の勉強してる中から回転がぼーっとしてでもしてるってのと、うんうん、と思いますね。
はい、さてもう時間が来てしまいましたが、はい、一言ずつでは今日は友達とは、高橋さんからいきましょう。
いや、友達とはやはりかけがえのないもの、ありきたりな言葉ですけども、うん、かけがえのないものであって、その出会った当時に戻してくれる、時間をタイムスリップさせてくれるやつって感じですね。
はい、平山さん、友達とは、
久しぶりに小学校の同級会やった時つくづく感じたんですが、全くこの人たちとは利害関係はないんですね、うん、で本当にそういう意味では心が落ち着くし開けるし、そういう友達関係っていうのは一生大事にした、場合によっては友達みんなで老人ホーム作ってみんなで入ろうかなって話も出ちゃうんです。でそれが友達だと思います。
はい、では越智先生。
あ、僕これも僕もですか、うん、まあだから夜中の2時にね、うん、一緒に牛丼を2杯食べて尿酸値を上げる仲間ですよ、はい、
尿酸値高いの？
高くなったんですよね
さてここでせっかくですので会場の方からもご意見質問を受け付けたいと思います。どなたでもいいですよ。
越智先生に質問なんですけど、もし越智先生が時の権力者になられて日本を牛耳る立場にもしなられたとした場合、架空でも空想妄想でも結構なんで、どんな政策を あのやりたいですかっていう質問なんですけど、
あのこれも時々番組の中で言ってるんですけど、政治学者って当然政治に関心あるから政治学やってるんだけど、政治家にはなってないんですよ。そこに政治学者の屈折があるんです。最初から政治家やってればいいわけですよ。政治家にならないで政治学やってる以上は、政治家にならないで政治について考えること、もっと露骨に言うと権力者にならないで政治について考えることを選択しているので、そんなことするぐらいだったら下噛んで死ぬっていうのが真面目な答えですけど、それだとおそらくあのお答えに、今あの質問された方のお答えになってないので考えるんですけど、やっぱりそれは権力そのもの、ちょっと固い話になりますけど、権力そのものが制限されるような政治にしていくべきだと僕は思いますね。つまりここ 2,3 日の国会の行っていることというのは、僕からすれば権力が権力そのものをこう縛られないようにしていく、なるべく権力は恣意的な自由を手にしたいという、そういうふうに僕には見える。でそれはやっぱりやってはいけないことであって、あくまでも権力は憲法によって縛られなければならないと僕は考えるわけですね。
全くその通りですね。あの権力者が今のようにより権力を振るいやすくするような制度を作っていくっていう、あるいはそれ強行採決を含めてやっていくっていうのは最悪ですね。できるだけ権力は起こらない、人にはごちそう吉野家で牛丼を起こってやっても権力を持った人は起こらない、それはもう最悪で、政治学者は確かにあれなんですよ、政治家にならないんですよ。農業学校で、農業大学出た人も農業者にならないと、いろいろおじさんに言ったんですが、知事選挙に出たらどうだって言っても出ないんですね。それはやっぱりあの学問として一つの研究テーマとして捉えたときに意味がある学問だから、ね、研究してるからだと思います。で私のように政治家になっちゃうとなるとですね、ものすごく権力あるっていうのをだんだんやっていくうちに分かるんですよ。で分かったときによりそれを使おうと思うか、それを自分自ら制限かけながらやるかっていうところに大きな差が出るんだろうと思って、私自身はできるだけ自分に権力者として乱用しない、制限をかけながらやろうということを常々心がけてやってきたつもりです。非常に重要なところですね。
あの質問された方の期待する答えにはなれなかったと思いますけど、
政策何やるかって聞いたんですか。
政策は僕はあの真面目に言えばというか全然真面目に言ってないんですけど、リンゴ飴が好きなので、あの日本中の小学校の給食にリンゴ飴をつけるとか、そういうのをやりたいんですけどね。
嫌いな子がいる。
ああそっか、
う
ん、
はい、よろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。さて締めの一曲、今週は水木会の高橋会長が選ぶ炎の一曲です。ズバリ何の曲でしょうか。
はい、スクールウォーズの、まあ、主題歌でありますね、朝倉美希さんのヒーローという曲なんですけども、はい、今日は、水木会の20周年ということで、記念式典が行われますけども、私の出身の新潟工業のラグビー部というのも時同じくして創部70周年を迎えます。新潟工業ラグビー部から日本代表選手に選ばれる選手も出ているほど、まあ、もちろん高校ではあるんですけども進化を続けている、高校というかラグビー部であります。そのメンバーとまた7月の29日に、記念創部大会でですね会って、京都水木会のメンバーと同じように、盛り上げられればと思いまして、うん、この曲を聴いて、魂をちょっと震え上げてもらいたいなと思って選びました。
イソップって叫びたくなりますよね。
まあそれは僕ですけどね、イソップは
イソップだったんですか。
はい、イソップですね。
なるほど。
いや高橋さんってそういう直球系だった
の。ガチガチの体育会です系です、ガチですよ。
そうだったかみたいな話だな。
はい、では今週も最後に
この恥ずかしいことやるんですか、
はい、せーので落ち着け日本ですよ。いきますよ。今週この時間は遠藤真理と
新潟国際情報大学落ちとしおと
新潟国際情報大学学長平山郁夫と
水木会会長高橋武と
会場の皆さんでお送りしました。せーの
落ち着く日本。
来週もお楽しみに。